暮らしの窓口です。今月は環境課環境保全係の大野秀彦さんにお話を伺います。大野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月はゴミの野外焼却について改めてお話を伺います。ゴミの野外焼却というのは、そもそも私たちはしてはいけないことですよね。
はい、家庭から出るゴミ、それから企業事務所から出るゴミについてですが、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律という法律によりまして、燃やしてはならないと定められています。
これ、もしも燃やしてしまった場合、罰則などはあるんですか？
はい、もしですね、決められた方法以外で、ゴミを燃やした場合は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。
かなり重い罰ですよね。
そうですね。
かつての私たちの暮らしの中にあった家庭から出るゴミを燃やすという文化習慣も、もう今は禁止されているということですね。
そうですね、現実には平成18年にこの法律が制定されましたけれど、それ以前というのはそれぞれの家庭で、ゴミを燃やして処分していたと。これは日本全国同じ光景が見られたことでございます。
現在は禁止ということです。それでもやっぱり日常生活を送っていますと、どうしてもゴミというものは出てしまうものです。こちらは私たちとしてはどうしたらいいのでしょうか？
はい、日常生活の中でですね、家庭からは必ずゴミが発生します。ご家庭から発生したゴミについては、飯田市指定のゴミ袋へ適正な分別を行った後、地区ごとに決められた曜日にお近くのゴミ集積所に出してください。
これ、お近くっていうのもポイントなんですね。
そうですね、集積所というのは市内各地にありますけれど、原則としてお近くの集積所、また朝7時までに出していただくと、こういうルールになっておりますので、それを守っていただきたいと思います。それからですね、燃やすゴミをですね、削減する運動を展開しております。なぜかと言いますと、燃やすゴミは稲葉クリーンセンターで、処分するわけですけれど、稲葉クリーンセンターは24時間365日稼働している状況です。そうしないとこの地域の燃やすゴミが処分できないと、こういう状況になっています。ぜひ燃やすゴミの削減についてご協力いただきたいと思います。具体的には生ゴミの水分を切る、それからプラスチック、紙、こういったものはリサイクルに回す、こういった分別もお願いしたいと思います。また生ゴミについては、生ゴミ処理器という家電製品がですね、今普及しております。生ゴミ処理器を利用しますと、格段に燃やすゴミが減りますので、ぜひお試しいただきたいと思います。飯田市環境課では生ゴミ処理器購入の補助制度も用意しておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
ついつい燃やすゴミに入れてしまいがちなちょっとした紙ゴミなんかも、紙製品は紙製品で紙のリサイクルに出すということもありますよね。
そうですね、やはり燃やすゴミの中で、一番多いのは生ゴミです。その次に多いものが紙です。それから、プラスチックにと続きます。紙、それからプラスチック、細かくですね分別いただくと、燃やすゴミはこれも格段と減りますので、ぜひご協力いただきたいと思います。
先日各戸に紙ゴミを収集する袋って配布されたんですよね。
そうですね、紙ゴミというのは資源となります。新聞紙、それから段ボール、それからその他の紙と、この3種類の分け方をしておりますけれど、今回配布した紙ゴミ分別袋ですが、その他の紙の分別を奨励する目的で配布いたしました。
ぜひ皆さんのご協力をお願いします。さあ、ただこの季節になりますと、枯れ草ですとか落ち葉、剪定した枝などを庭先にこんもり積み上げている姿も見えますけれども、こういったものは例外焼却ということが当てはまるものでしたよね。
はい、これまで述べた通りゴミの焼却というのは原則禁止となっておりますけれど、例外となる焼却も法律で定められています。具体的に申し上げますと、どんど焼きなどの風俗、習慣上の行事、それから田畑でのどて草、わら、それから果樹園などでの切った枝、それから落ち葉、庭木、こういったものはですね、法律の例外項目となっております。周辺に配慮した上で少しずつ分けて、さらに乾燥した状態で燃やすということで、例外として、認められております。でその他ですね、軽微な焚き火、キャンプファイヤー、こちらもですね、例外として認められています。繰り返しますけれど、こういった例外の行為もですね、近隣に迷惑がかからないように、十分配慮した上で、燃やしていただく、風のない日を選ぶ、そういったことを守っていただくことが必要でございます。
剪定した庭木の枝などは剪定後すぐ燃やすとあまり良くないんですか？
そうですね、しっかり乾燥させて、燃やしていただきたいと思います。乾燥させるには、そういった枝の類ですと、最低でも1週間以上は乾燥させる必要があると思います。
これ乾燥させないとどうなるんですか？
乾燥させないとですね、大量の水蒸気が発生しますので、ということは大量の煙が発生すると、こういうことになります。
ちゃんと乾燥させないと周りに迷惑がかかってしまうということですね。
そうですね、
そういった迷惑がかからないようにぜひ皆さんのご協力をお願いします。それでもやっぱりもっともっと注意しなければいけない点もありますよね。
そうですね、今申し上げた例外となる焼却でですね、煙や匂いが発生します。野焼きによる煙と匂い、こういったものはですね、我々環境課の苦情の中で最も多い案件でございます。また火災の発生原因となりますので、注意をしていただきたいと思います。具体的に申し上げます。火災予防の観点から、必要最小限にしてください。それから焼却する前に近所の方に連絡して理解を得て実施してください。それから風向きや風の強さ、時間帯を考慮してください。それから燃えやすいもののそばで火をつけないようにしてください。先ほどから申しておりますけれど、よく乾燥した上で燃やしてください。その他、水や消火器を用意するなど火災に注意を払ってください。また燃やしている間は火のそばを離れないようにお願いします。最後に後始末を完全に行う、完全に消火したことを確認して、その場を離れてください。
ぜひ皆さんには注意点を守っていただけるようご協力をお願いします。では最後に大野さんから、このラジオをお聞きの皆さんに伝えたいことありますか？
はい、先ほども申し上げましたけれど、我々環境課に寄せられる苦情において、圧倒的に多いものが屋外焼却、野焼きによる煙や匂いでございます。やはり昨今の住宅事情から、野外で焼却を行う場合は周辺地域の生活環境に十分に配慮していただきたいと思います。でぜひですね、この野焼きを行う場合は、事前に周辺の、住民の方にお知らせをしていただきたいことをお勧めします。野焼きに関わらず、環境苦情の要因はですね、コミュニケーション不足によるものが非常に多いと感じられます。普段挨拶したり会話ができている関係だと、このようなですね、環境の苦情は起こりにくいものです。お互いに理解し合っている状況であれば苦情は発生しないものです。それぞれの生活を理解してやる、そういったことが暮らしやすい生活につながると思います。